2013年1月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だよりわびさび第2号です。目次1、館長新年のご挨拶1ページ2、職員ボランティア新年のご挨拶2ページ3、利用者の皆様へ3ページ。危機貸し出しについて4ページ。センター交流サロンのご案内5ページ。1月26日バリアフリー映画体験会6ページ。2月23日バリアフリー映画体験会7ページ。3月23日防災について8ページ。サピエ貸し出しトップ109ページ。2012年デイジー図書年間ベスト10、10ページ。2012年展示図書年間ベスト10、11ページ。職員コラム。車の運転を体験してきました。12ページ。図書館からの報告。14ページ。4、話題提供。10月からの活動報告15ページ。録音ボランティア養成講座が終了16ページ。音訳転訳ボランティア養成講習会を開始17ページ。パソコンを寄贈していただきました18ページ。音訳ボランティア泉の会による懇親会が開催されました19ページ。バリアフリー映画上映会を行いました。20ページ。5、図書館サービス利用についてお知らせ。21ページ。図書貸し出しの際のお願い。22ページ。貸し出し図書破損についてのお願い。23ページ。プライベートサービスについて。24ページ。対面朗読について。25ページ。6、図書館に来館する方へ、26ページ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について、27ページ。駐車場の使用について、28ページ。食事場所について、29ページ。交通アクセスについて30ページ。目次終わり。テープ図書ご利用の皆様へ。平素は当館録音図書をご利用いただき、ありがとうございます。すでにお知らせさせていただいておりますように、昨年度末をもってテープ図書の制作を中止しております。現在数タイトルのシリーズもののみ制作を継続していますが、2014年度での中止を予定しております。そのため、わびさび図書館だよりもデイジー版を送らせていただくことになります。つきましては、デイジーにスムーズに移行していただけますよう、デイジー最盛期の操作、体験会を随時行いますので、ご希望の方は当館までご連絡ください。電話番号は 072-275-5027 072-275-5027 です。テープ図書ご利用の皆様方には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。1、館長、新年のご挨拶。1ページ。展示図書館館長、岩井和彦。東日本大震災を忘れないことを肝に銘じつつ、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。今年は堺においてもしっかりと防災、減災の議論を深めてまいることを念頭の決意としたいと存じます。昨年4月に堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターは 一人一人が生き生きと輝いている暮らしを実現するために、読むことは生きることを目指して、様々な活動がスタートしました。10月には、当館と国立がん研究センター館で、がん情報の点訳・音訳の共同事業制作を協定して、医療と福祉の連携に一石を投じることができました。12月のプラザフェスティバルでは、各センターと協力して、バリアフリー映画会や展示・手話体験などのイベントを通じて、視覚・聴覚障害者の啓発に当たりました。2年目を迎える今年は、信頼される施設を目指して、次の重点目標を掲げて頑張ってまいりますので、引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。1、視覚障害者交流サロンでは、多様なプログラムを実施します。昨年度後期から実施しているバリアフリー映画上映会、福祉機器展示会に加えて、読書会や意見交換会などを定期的に開催したいと考えております。皆様方からの積極的なご参加をお待ちしております。なお、当サロンの運営は、ボランティアの皆様方の協力を得ながら実施することで、利用者とボランティア、当館職員の交流が深まるものと期待しております。2、ボランティア活動をさらに活性化していただくために、点字図書館は、ボランティア養成プログラムを基礎コース、応用コース、専門コースに整理し、多様な講座を準備します。従来からの蔵書制作の拡充に加えて、音訳ボランティアの皆様には、漫画や各種音声解説、雑誌制作にも取り組んでいただきます。また、テキストデイジーのような新しい媒体にも挑戦していただきます。点訳ボランティアの皆様には、作図ソフト、エーデルや立体コピーを駆使した展示付き絵本や雑誌制作に取り組んでいただきます。また、データ変換技術を取り入れた展示資料制作に取り組むことで、資料制作期間の短縮を図っていただきます。2、職員・ボランティア・新年のご挨拶、2ページ。原田敦史、館長代理。新年明けましておめでとうございます。4月からスタートしましたが、気がつけばもう新しい年になっています。図書館が新しく取り組んでいる相談・訓練は順調に広がってきており、パソコン体験、白状体験、機器の使い方説明などを随時実施しております。今年も力を入れて実施していきますので、利用者の方で新年を機に、新たにパソコンや展示、一人歩き等々に挑戦をしてみたいという方は、ぜひご連絡ください。厳しく、楽しく、訓練いたします。それでは、今年もよろしくお願いいたします。高橋道夫、音訳担当。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨年は新しく漫画本、映画の音声ガイド制作にチャレンジしました。新しく月刊雑誌母の友、機関誌フィールラブも始めた一年でした。さて、私は河内長野の三日市町に住んでいるのですが、正月は近くの関心寺が初詣の人でいっぱいになります。1日にはおみきも振る舞われます。このお寺は梅の花、桜の花が美しいところです。今年は堺の観光案内をはじめ、より楽しんでいただける図書の制作を目標に、音訳ボランティアさんと二人三脚でやっていきたいと思います。希望がございましたら、どうぞお声をおかけください。荒木実、貸出担当。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。私は 日本が彩る四季折々の表情を大変楽しんでいます。しかし昨年は貸し出し業務に慣れることに精一杯で、四季を感じることもなく、駆け足で過ぎ去った一年でした。今年は貸し出し業務に慣れることで終わらず、積極的にサービスを提供できるよう、荒木、やる気、元気で日々精進してまいります。太田恵子、転訳担当。新年明けましておめでとうございます。昨年は健康福祉プラザへの移転、視覚聴覚障害者センターとして新体制でのスタートと、何かと慌ただしい一年になりました。その間、ボランティアの皆様には、いろいろなところでご協力をいただき、本当にありがとうございました。本年も何かとお願いすることが多くなると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。利用者の皆様には、新館案内の大幅な遅れなどでご迷惑をおかけしましたが、移転後には各種機器展やバリアフリー映画体験会など、皆様に楽しんでいただける企画も増やしてきました。今後も皆様に楽しんでいただけるようなイベントなど、様々な企画を考えております。点字図書館の職員は、わびさびというよりも、ボケツッコミが似合う面々です。笑いの絶えないチームワークで、皆様にとって利用しやすく楽しい図書館となりますように。本年もどうぞよろしくお願いいたします。平井直子、厚生担当。新年明けましておめでとうございます。昨年は当館の引っ越しで皆さんにはいろいろご迷惑をおかけしました。今年一年、人との会話が苦手な私ですが、一人一人のコミュニケーションを大切にしていけたらと思っています。私自身もまだまだ慣れない毎日ですが、今年も皆さんに楽しいいろいろな本を読んでいただけるよう、しっかり構成に努めていきます。また、読みにくい点字の書き方とかあれば、こちらの勉強にもなりますので、遠慮なくお聞かせくだされば幸いです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。堺市音訳ボランティア泉の会、代表倉林義恵。明けましておめでとうございます。皆様にはお健やかに初春をお迎えのことと存じます。堺市音訳ボランティア泉の会は、視覚障害者の皆様の目の代わりとして活動してまいりました。また、点字図書館は昨年4月、新しい地に移転して以来、情報提供施設としての役割を担うため、多くの新しい事業が始まりました。それに伴い、泉の会も、音訳図書の制作だけでなく、音声ガイド付き映画、漫画、テキストデイジーなどの制作に携わるようになりました。今年度も質の良い音訳制作を目指し、会員一同精進いたします。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。堺市転訳ボランティア光の会、代表小田原のり子。新年明けましておめでとうございます。昨年は会の活動として、医療転訳チームの立ち上げ、児童転訳の勉強などをはじめ、新しい試みの講習会やフェスティバルへの参加などの行事が次々と行われ、あっという間に過ぎたように感じています。今年も様々な転訳、行事に積極的に取り組み、また泉の会さんとの共同作業など、他の団体との交流もより一層深めていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。3、利用者の皆様へ。3ページ。機器貸し出しについて4ページ。パソコンの寄贈を受けましたので、新たにパソコンの貸し出しを実施いたします。ご希望の方は 申請が必要となりますのでお問い合わせください。なお、パソコンについては視聴覚センターで訓練を受講中の方で、ある程度操作が可能な方に限定をさせていただきますのでご了承ください。貸し出しは図書同様3週間を予定しています。また白杖も訓練用に様々な石突きのものを購入いたしました。体験訓練などで利用していき、必要な方にはこちらも貸し出しをいたします。詳しくは担当の原田までご連絡ください。以下に再度パソコンを含んだ貸し出し機器を記載します。パソコン、デイジー再生機器、点字機、ブレイルメモ、携帯用拡大読書機、点字タイプライター、白杖。センター交流サロンのご案内、5ページ。1月より交流サロンという名称で、利用者の皆様、ボランティア、職員が交流をできるように、月に一度サロンを開催いたします。視覚障害の方は、図書館利用の有無と関係なく、どなたでもご参加いただけます。ぜひお誘い合わせの上、ご利用ください。原則予約制ではありませんが、事前に人数を可能な限り把握したいため、参加が決まった方は、職員の原田までご連絡ください。1月から3月の日時、内容を紹介いたします。ぜひご参加ください。1月26日、バリアフリー映画体験会、6ページ。男はつらいよ、第1作。13時から、場所、プラザ4階、研修室 B、C。男はつらいよの記念すべき第一作です。あらすじ。トラさんが20年ぶりに故郷柴又に帰ってくる。歓迎ムードもつかの間、トラは妹さくらの縁談をぶち壊し、また旅の人となる。奈良で旅行中の御前様とその娘、坪内冬子、三本幸子と再会。幼馴染みゆえ、気さくな冬子に恋をしたトラさんは、帰郷してからも冬子のもとへ日産する。一方、裏の印刷工場に勤める諏訪博士は、さくらへ思いを寄せていた。2月23日、バリアフリー映画体験会、7ページ。はやぶさ、はるかなる帰還。13時から、場所、プラザ3階304。2012年に話題となったハヤブサが早速登場です。あらすじ。2003年5月9日、鹿児島内之浦宇宙空間観測所。小惑星探査機ハヤブサを搭載した MV ロケットが発射された。緊張の面持ちで見守っていたプロジェクトマネージャーの山口教授、渡辺健は、様々な思いを巡らせながら、これからスタートする壮大なプロジェクトに対し、決意を新たにしていた。そして、2005年、小惑星糸川の姿を捉えたハヤブサは、タッチダウンに成功するも、化学エンジンの不良、姿勢制御が不能に陥るなどのトラブルに見舞われてしまう。3月23日、防災について、8ページ。13時から、場所、プラザ4階、研修室 B、C。 東日本大震災から2年、現地責任者として活動をしてきた職員の原田より、その時の状況、視覚障害者の声を紹介し、これからどんな備えが必要なのかを、現地での経験をもとに参加者の皆さんと共に考えます。サピエ貸し出しトップ10、9ページ。サピエでよく借りられている図書を紹介いたします。 今回は2012年1月から12月にかけての年間ベスト10となります。どんな本が楽しいか、どんな本を借りたらいいか迷っている、わからないという方、またまだ読んでないものがあったという方は、ぜひ参考にしてみてください。2012年デイジー図書年間ベスト10、10ページ。1、3匹のおっさん再び、有川博。2、船を編む、三浦紫音。3、巨像の道化師、ガリレオ7、東野圭吾。4、終始の人、居眠り岩根江戸蔵史39、佐伯康秀。5、浪屋雑貨店の奇跡、東野圭吾。6、スーパーライチョー殺人事件、西村京太郎。7、恩衆女刑事工藤紗恵子長編警察小説、西川司。8、花の下にて、内田康夫。9、首の後ろを押すだけ、神経の流れを良くして万病を治す、1分で OK、高血圧、糖尿病、がん、腰痛、エトセトラ。松久忠監修。10、今一番使える雑談ネタ300連発、博学こだわりクラブ編。2012年展示図書年間ベスト10、11ページ。1、60分でサクサク使えるパソコン超裏技ノート、コスモピアパソコンスクール。2、よくわかるパソコン教室1、すぐ聞く Windows 7 IE9 Windows Live 最新版に対応、日経 BP パソコンベストムック、日経 PC ビギナーズ編。3、荷重関節を緩めれば腰、首、膝の痛みの9割は自分で治せる、堺式関節包内矯正エクササイズ、堺慎太郎。4、船を編む、三浦紫音。5、天役の手引き第3版指導者ハンドブック第3章分かち書き編、全国視覚障害者情報提供施設協会編。6、青天の剣新八周回り浪人奉行稲葉実。7、病院の検査数値早わかりハンドブック最新決定版主婦の友ポケットブックス小橋隆一郎。8、全脊椎の作用と性質黒川清優。9、一目でわかる Windows 7操作&設定テクニック厳選200、橋本和則野間俊之。10、娘同心七変化辻切りボタン鳴海城。職員コラム、車の運転を体験してきました。12ページ。平井直子。突然ですが、目の見えない私たちに車の運転ができると聞けば、皆さんはどう思われますか？私は周りから、見えていたらしたいことは何？という問いかけを受けることがあります。その時に答えるのが、車の運転をしたい、目的もなく走りたいです。でも実際これだけは無理だと、私の中の夢に過ぎませんでした。夢では何度か見たことはありましたけどね。笑い。しかし友人から、運転できるんだけど行ってみない？という話を受け、 何を冗談言ってるの?と最初は笑いで流していたのですが、よくよく話を聞けば実際に夢を叶えてくれるツアーがあるではないですか。私は後のことも考えぬままその話に飛びついてしまいました。その夢叶えましょう。この企画が始まったのは旅行会社クラブツーリズムの中の視覚障害者の旅行をサポートするブライユの家に参加していたある方の車を運転したいとの一声だったそうです。そして主催者とその方とで話し合い、感覚と想像力などの研究を重ね、この体験ツアーが実現しました。1日目、今年で3回目となる運転体験は茨城県の茨城県西教習場で行われました。1日目は朝9時半に上野出発。お天気は空も空気も最高の秋晴れでした。バスで栃木県にある自動車メーカーのホンダ、ツインリンク茂手木の敷地内で昼食の後、ハローウッズでコナラ、クヌギ、ヒノキ、杉の木肌体験などをし、そこで発見された縄文土器を見せていただきました。ここでは家族キャンプが多く、夏休みは30泊31日の宿泊をする家族もいるそうです。その後、アクティブセーフティートレーニングパークにて、赤の可愛いスポーツカー S2000 の助手席に乗せてもらって、カーレースの遠心力、横滑り、ドリフト、足払い、タイルの上の板を急ブレーキをかけてタイヤで跳ねのけること、などの体験。横滑りと急ブレーキ、足払いは非常に怖くて、街では一発で命を取られることを教えてもらいました。このトレーニングパークは、車の安全をもっと知ってもらうための施設だそうです。家族連れで来て、マイカーで体験されている方たちもいましたよ。次はオートレースコレクションホールへ。ここではレーシングカーやオートバイが展示されており、みんなで写真を撮ったりして楽しみました。車は急には止まれない。命を守る安全第一はシートベルト着用だと、改めて勉強させられた一日でした。二日目。いよいよ運転体験できる日がやってきました。昨日だけでも良い体験をさせてもらい満足の一日でしたが、今日はいよいよ夢にまで見た運転ができると、朝からドキドキモードで茨城県西教習所へ。今日も朝から真っ青な空でした。午前は2トントラックの運転席に乗り、エンジンをかけてアクセルを目いっぱい踏ませてもらいました。サイドブレーキはかかっており、動きはしませんでしたが、エンジンが体に響き、今にも動きそうで怖かったです。そして、待ちに待った、私たちが実際に運転する車が目の前に登場。4グループに分かれて、午前2回、午後は1回の運転です。私はグループ4の4番目。待っている時間が長く感じて、子供みたいに落ち着かず、気持ちがうずうずしていました。笑い。その間は待合室でみんなとおしゃべりし、去年体験された方の話も聞かせていただきました。そして車が、いやいや、順番が回ってきました。最初は運転席に座り、キーの場所を確認。次に右足でアクセルとブレーキの踏み方と場所確認。3番目にギアの入れ方を教えてもらい、最後はサイドブレーキのかけ方と外し方を教えてもらいました。ハンドルは右手が3時、左手は9時の角度で持ち、右カーブは9時から12時を通って右手と左手を持ち替え3時へ。左カーブは3時から12時を通って、また左手と右手を持ち替え9時へ。最初はドキドキしていたのもあり、説明が飲み込めず、発進する前に2、3回練習させてもらいました。これが分かってないと事故につながるんですものね。事故が起きない限り、 この企画は来年も実行しますと聞いていたので、私で終わりにするのはダメだと、いざエンジンをかけたとき、気持ちが引き締まりました。さあ、サイドブレーキを外して、いよいよ出発です。助手席に教習車が乗り、補助ハンドルを取ってくれました。一周目は外周を走り、二周目は S 字カーブと坂の上り下り、そして坂道を下れば一旦停車して踏切横断。三周目はなんと車庫入れ。これもやってみたいとは思っていたけど、これこそ絶対無理だと諦めていたのにびっくり。感動でした。そして思い残すことがないようにとの教習者の言葉に甘えて、直線コースをアクセルいっぱい踏み込み、時速70キロで走り、運転体験終了です。普段の後部座席で感じるスピードと、実際に運転席で感じるスピードとは感覚が違い、少し怖かったです。最後の最後に、一人ずつバイクの後ろに乗せていただき、思いっきり茨城の風を感じさせてもらいました。ジェットコースターの苦手な私ですが、怖さも忘れるぐらい、すごく気持ちよかった。そして、一人ずつ終了証もいただきましたよ。そこには、諦めがない限り、この夢は叶い続けます、と書かれていました。ほんと、心残りのない、満足した二日間。最初はいろいろ迷いがありましたが、参加してよかったと、心の底から感じた旅でした。この企画来年もとはおっしゃってはいませんでしたが、事故もなく無事終わったので、次回も考えていますと主催者さんの言葉。これを読まれた皆さん、よければ一度この夢を叶えてみませんか？写真2枚。説明。一枚は車高の低いレーシングカーの運転席に、もう一枚は通常の車の運転席に乗ってハンドルを握っている写真です。写真終わり。図書館からの報告、14ページ。ボランティアの方が5名、日本盲人社会福祉施設協議会と鉄道交際会、日本盲人福祉委員会から表彰をされました。受賞した方からのコメントをいただきました。5人の皆様、おめでとうございます。そして、これからもよろしくお願いいたします。泉の会19期、京面静子。この度、交際会より、長年の録音図書奉仕活動に対して、感謝状をいただきました。私にとって音訳は生活の一部となり、充実した日々を送ることができ、感謝しています。藤井邦夫の反米シリーズほか、主に時代小説の図書を制作してきましたが、自分の好きな分野で評価されたことを大変嬉しく思います。これもひとえに、諸先輩方、デイジーのメンバー、構成してくださる方々のおかげです。今回の受賞を励みにマイペースを維持しつつ、これからも聞きやすい図書の制作に努めたいと思っております。ありがとうございました。泉の会22期横山明夫。明けましておめでとうございます。昨年、日本盲人会連合から表彰されたことを機に、一言をと依頼されました。受賞を知り、実績のない私になぜ、ととても驚きました。読むことが好きだからというだけで、このボランティアに取り組みましたが、その難しさにくじけそうになりながら、先輩はじめ、共に活動する皆さんに励まされ、ここまで続けることができました。私が取り組んでいる図書に、今井恵美子さんのシリーズが2作あります。テリフリ町地震版書き役日誌と、頼りやおよう実月賞で、どちらも江戸情緒たっぷりの下町人情話です。機会がありましたら、ぜひ一度お聞きください。 これからもわかる読みを目指して音訳に励んでいこうと思っています。泉の会32期、泉佳代。新年明けましておめでとうございます。この度、鉄道交際会、日本盲人福祉委員会様より奨励賞をいただきました。私にとってこんな晴れがましいことは生涯に一度のことです。心よりお礼申し上げます。録音図書を作成するたびに自分の無知を実感します。それは幼い頃に遡ります。父が晩酌の魚のように酔うと私に新聞記事を読めと指図します。私はしぶしぶ読み出します。途中読めない漢字が出てきます。止まると父がどんな字やと聞きます。私は女が三つと答えます。父は女三つやったらかしましいと読むんやと言います。そこで私はその文章をまた読み進みます。かしまし通り。父と母が首をかしげます。かしまし通り？新聞を私から奪い、父は声を上げて笑い出します。かしまし通りちゃう、貫通や。それは貫通罪についての記事だったのです。あの時の両親の笑い、偉いとこを読ませたという照れ。あれが私の音訳のスタートだったのではと思います。大人になってもあまり進歩することもなく続けてこれたのは、温かく励ましてくださる先生、職員さん、先輩、仲間。温かく励ましてはくれないけれど、家族のおかげです。そして、録音図書を読んでくださる皆様のおかげです。皆様のご健康をお祈り申し上げます。これからもよろしくお願いします。泉の会20期、津江美智子。平成22年に鉄道交際会より朗読分野で西日本地区での表彰を受け、感謝状を頂戴いたしました。身に余る光栄と感じております。十数年の間には数多くの図書を制作してきました。他にも現在シリーズもの、居眠り岩根江戸草子はすでに40冊になりました。これはひとえに利用者の皆様方が読んでくださるからこそ続けられていると思っています。まだまだ読書力は未熟で納得できているわけではありません。利用者の方がどのような思いで聞いてくださっているか、楽しんでくださっているのかと不安はあります。ご感想をいただくこともあって、それは私にとって大変な励みになっています。本選びも利用者の方がどんなものを望んでおられるかを考えますが、自身の好みも入れてしまい、反省することもあります。体調の優れない時は、いい読みはできません。日々の自己管理が大切です。今後も聞き取りやすい図書の制作に努力し、一人でも多くの方に読んでいただけたらと思っています。光の会、楢崎美代子。私は会のためになるような転訳は何もしていないのでお断りしたのですが、太田さんの順番ですからの言葉に甘え、それではとお受けしました。手打ちからパソコン転訳に変わり、ルールも変わり、その度についていけないと思いながら、今日まで来ました。友達もできて、転訳のことやそれ以外のことも勉強させてもらいました。そのおかげで、楽しく、足を引っ張りながら、引っ張ってすみません。でも続けてこられました。これも、会の雰囲気の良さだと思います。展示図書館の引っ越しとともに、岩井館長をお迎えして、光の会の役割も大きくなりました。これからは、なるべく足を引っ張らないように頑張りますので、今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。4. 話題提供。10月からの活動報告。 15ページ。音訳ボランティア養成講座が終了。16ページ。10月に音訳ボランティア養成講座が終了しました。今年度は6名が卒業。一人一人が一つの作品を完成させました。利用者の方には間もなく声を聞いていただくことになるかと思います。楽しみにお待ちください。音訳・転訳ボランティア養成講習会を開始。17ページ。10月から音訳・転訳のボランティア養成講習会が開始されました。音訳11名、転訳8名と少し少ない人数ですが、充実した講習を受けて頑張っています。利用者の方により良い支援ができるボランティアになっていただければと思います。まだまだ講習会は続きます。皆様、よろしくお願いいたします。写真、説明、ホワイトボードの前に立つ講師と、その前に座る人々の姿です。写真、終わり。パソコンを寄贈していただきました。18ページ。王子総研様より、パソコンの寄贈を受けました。はじまるくんというこの活動は、障害者の方たちの就労支援と IT 支援を目指す社会貢献活動です。企業で利用されていたものをリフレッシュしたものですが、とても綺麗で、Windows 7に Word、Excel も入った優れものです。パソコンはノートパソコンを15台。他にマウスやディスプレイなどもいただきました。これらは、ボランティアの講習会や視覚障害者のパソコン訓練などで利用していく予定です。王子総研様、本当にありがとうございました。大事に利用させていただきます。写真2枚。説明。パソコンを両側から捧げ持つ館長と王子総研の方の写真です。写真終わり。泉の会による懇親会が開催されました。19ページ。10月31日にボランティア主催による懇親会が開催されました。泉の会代表、岩井館長の挨拶からスタートしました。続いて、鉄道交際会、日本盲人社会福祉施設協議会からボランティア表彰がありました。その後は初めての試みでしたが、対面朗読の利用者の方も参加し、桂福天さんの講演と落語が行われました。70名ほどの参加者が大いに歌って、笑って、そして楽しい時間を過ごすことができました。職員もご招待いただき、泉の会の皆様ありがとうございました。写真、説明、いくつかに分かれたテーブルにつくたくさんの人の姿です。写真終わり。バリアフリー映画上映会を行いました。20ページ。センターとして初めてのイベントで参加者がどれだけ集まるかと不安でしたが、スタッフと合わせて50名ほどが博士の愛した数式を楽しみました。バリアフリー映画は初めてという方も多くいらっしゃり、映画の楽しみを再発見していただけたようでした。1月からは交流サロンということで、映画や機器の紹介など実施していく予定です。ぜひご参加ください。交流サロンのお知らせは、図書館からのお知らせをご覧ください。5. 図書館サービス利用についてお知らせ。21ページ。図書貸し出しの際のお願い。22ページ。貸し出し希望の場合は、本の題名、著者名などを、なるべく担当者にお伝えください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば、歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますよう、お願いいたします。 なお図書館では皆様にお貸しした本の情報をまとめることはプライバシーの観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。貸し出し図書破損等について、23ページ。最近貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損が返却の際に見つかることがございます。皆様には十分注意をしてご利用いただいていると思いますが、後に利用される方が使いやすいように、今後ともご協力をお願いいたします。通常ご利用いただく範囲での破損等については問題ございませんが、紛失等については実費弁償をしていただく場合がございますので、ご了承ください。プライベートサービスについて、24ページ。以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。プライベート転訳、音訳。ご希望の書籍、書類、説明書などを転訳、音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー、展示印刷いたします。次、プライベート展示、打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代、1ページ5円。ファイルが必要な方は、1冊300円。次、図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピー希望の方は、メディアをお持ちください。SD カード、USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は、CD1 枚80円、カセット1本95円でご用意いたします。対面朗読、一部代筆含む。25ページ。ご希望の書籍、書類、説明書を代読、代筆いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。音訳中は各種メディアに録音をしていただくことが可能です。録音機器はカセットテープレコーダーを設置していますが、その他はご準備ください。なお、貸し出しサービスや各種お問い合わせを含む図書館内すべての利用時間は、火曜日から土曜日の午前9時半から午後5時までとなっております。6. 図書館に来館する方へ、26ページ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について、27ページ。職員、アルバイトを含め全員で15名です。展示図書館7名、聴覚障害者情報提供施設7名、全体の事務取り仕切り1名です。カウンター前は聴覚障害者施設職員の机です。展示図書館職員の机は事務所奥になります。聴覚障害者施設の職員も同じセンターの職員ですので、直接展示図書館の職員に声が届かない場合は、お近くの職員へお尋ねください。また、カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、聴覚施設の職員の中には、耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。 ご理解、ご協力をお願いいたします。駐車場の使用について、28ページ。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。なるべく点字図書館職員が無料手続きをいたしますが、不在の場合は聴覚障害者施設職員がいたしますので、駐車券をお渡しください。食事場所について、29ページ。センター周辺は飲食店があまり多くありません。プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒と、スーパーやパン屋さんなどがあります。お昼を挟まれる方は持参された方が良いかと思います。また、センターの1階にカフェがございます。お昼のランチ600円です。作業所の方が作ったパンも販売をしております。飲食できるスペースは4階エレベーター前のホールにございます。簡単な打ち合わせなどにもご利用いただけますので、ご活用ください。交通アクセスについて、30ページ。南海バス、堺東駅前バス乗り場より、下記のどの路線からでもお越しいただけます。まず、一番近いバス停へ行きます。2系統、宮山台経由、泉ヶ丘行き、10番乗り場。旭ヶ丘バス停下車、約10メートル。次、少し歩きます。1系統、西区役所前行き、9番乗り場。塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。3系統、東山車庫前行き、3番乗り場。塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。発行、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。発行人、岩井和彦。住所、郵便番号 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号開館時間9時から17時30分休館日日曜日月曜日祝祭日年末年始。電話。代表。072-275-5024。072-275-5024。貸し出し専用電話。072-275-5027 072-275-5027 ファックス 072-243-2222 072-243-2222代表メールアドレス。tento@sakai-kfp.info 貸し出しメールアドレス。図書 tosho@sakai-kfp.info sakai-kfp.info。 以上で、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センターの図書館だより、わびさび第2号を終わります。